しの中、著者横光利一、翻訳者ガーネット。しばらく芝生の包みが目の高さで続いた。波のように校庭を描いていく平原のその包みの上に、一面深紅のひなげしが連続している。正午にウィーンを立ってから3時間余りにもなる初夏のハンガリアの野は、見渡す限りこのような野生のひなげしの紅に染まり、真昼の車窓に映り合うどの顔もほの明るく匂い定めくように見えた。堤のすぐ向こうにダニューブ川が流れていて、その低まるたびにケシの葉の間から青い水面が断続して現れる。はじめはまばらに点々としていたケシも、それが肥え太ったり痩せたりしながら、およそ1時間も続いたと思う頃、次第に密集して襲い来た果てしない深紅のこの大軍団であった。火事はやがてつくブタペストのことを、人々がダニューブの女王と言ってきたことをふと思い出した。多分ウィーンの方からこうして来た旅人らは、この辺りの紅の波に寄り添って流れるこの下水を眺め、自然に口から昇った言葉だろう。こんな風景は欧州のどこにも見られなかった眺望だった。自分を乗せた車の下のレールの中までこのケシは生い茂っているかもしれないと彼は思った。そしてしばらくは一人ぼんやりと見るには惜しくなって、知人の誰彼の顔も浮かんで消えたりするのだった。彼はまた幼い頃、日本でよく歌ったことのあるダニューブのさざ波という唱歌を思い出しもした。その頃は自分がハーモニカを吹き、姉がバイオリンを弾いて、共に楽しんだある夏の夕暮れだったが、今姉も一緒に連れてここをこうして旅したなら、どんなことを姉は言い出すだろうと空想したりした。この空想は火事には非常に楽しかった。汽車の音を聞いていても、車輪の回転していく音響がいつか少年の頃のその歌に変わってきたりして、下水の青く白く日を浴びてどこまでも連なっていくあたりの野の中が、タンタタタタンタンタンタンと、このような調子の歌となり、カジはしばらくそのメロディーを胸中一人もてあそんで見ているうち、実地にそこを走っている自分のことをもう忘れた。それはちょうど遠い流れの向こうから聞こえてくる草笛の音のような甘酸っぱい感傷の情の赴きで、ひたひたと身に迫ってくる水に似た憂いさえ伴うのだった。またこのような幼い歌のよみがえってきたのは、欧州ではやはりここだけだったと思った。一つは彼はこのハンガリアについてはそれ以外の協奏曲より何も知らぬ白紙の状態で、かえってそれが彼の曇りを吹き払っていたのかもしれぬ。もし行く先の野の中にひなげしと川のほか何もなくとも、これで来てみただけのことはあったと思った。ブタペストへ着いた時は4時過ぎであった。ケシのほかは山一つ見えなかった原野の中に、百数十万の近代都市がただ一つ結晶している外貌の印象は、ホテルの自分の部屋へ着いてからもまだ火事の頭から離れなかった。駅からすぐホテルへ来るまでの道に太い街路樹の多く見えたのが、まず彼を喜ばしたが、それより 案内された自分の部屋が何よりカレンの気に入った。三十畳敷もある大きな部屋で、真っ赤な絨毯の上に大きな二人寝の彫刻のある麗しい寝台が二台も置いてあって、それとはまた別に休息用の寝室もあり、浴室もついていた。それは特別高価な部屋でもないにかかわらず、一別してもまず家事には贅沢に過ぎた豪華なものだった。高さも彼のところは適当な3階で、窓からすぐ真下の道路をそばのダニューブ川が流れていた。しかし残念なことに、火事はこの時続いた汽車旅で疲労が激しかった。それに来てみたものの、一人の知人さえいるわけではなく、どこに何があるかもわからず、言葉も知らなければ、この地の歴史さえ不案内だった。蒙古のことをモンゴロワと言い、モンゴロワをフォンゴロワと読み、フォンゴロワをファンガラワ、それをまた転じてハンガリアと化してきている唇の作用から考えると、あるいはここもまた12世紀以来、東洋の草原の英雄が王旗を押し立てて流れ襲ってきたところかもしれなかったが、見たところ通ってきた町のここかしこの人々の様子もどこも西洋と変わらなかった。彼は旅僧を解くとすぐ寝台に横になり、疲労の回復に努めることにした。そうしている時も、彼が東京を発つ時、パリからここへ来たことのある医者の友人が、とにかくあなたはハンガリアへだけはぜひ行ってきなさいよ、あそこは良い、とそういったことを思い出したりして、疲れのたまった背中の痛みの容易に去りそうもないのがまどろかしく感じた。良いというと？と火事はその時また医者に尋ね返したのも、彼のそういう表情には歓喜の情とも言うべき、思わずひらめく美しいものが発したからだった。いや、あそこほど美人の多いところはない。それに日本人のモテること、モテること、もうめちゃくちゃにモテる。医者はこう特別に強い表現で言って、まだ何か足らぬらしく、深く顎を胸へつけ、なお思い出の深い感動を表そうと仕掛けたところへ、突然他の知人がそばへ寄ってきて、全く別の話をし始めたので、火事と医者とのハンガリアに関する話はそのままに立ち消えになってしまったことがある。火事は寝ながらも、今こそ医者の顎を胸へ埋めようとした刹那の表情を思うと、途中の車窓から見えた群がる深紅のひなげしが目に浮かび、あの花の中から何が出てくるのかと、多少の好奇心もまた覚えた。またこの友人の医者とは別の人々たちにも、火事はパリでハンガリアのことについて尋ねてもみたが、皆同様に「あそこは良いということだが」ただそういうだけで、行ってみたという日本人は一人もなかった。しかし日本人がひどくそこでは好かれるということについては誰もが異口同音で、自分も行きたいと漏らしたことに違いのなかったことも確かだった。それも火事はいつの間にか今そこに自分がいるのだった。火事は西洋を回ってみて、世界の内容はどこも変わらず損得の理念に左右されていることをますます明瞭に感じていた時しも、ここだけは不思議と好き嫌いで動いている部面が表情にも現れていて、寝ている時のこうした背中の痛みさえ、 そんな気の緩みも手伝っているのかもしれないと思ったりした。しかしここは通ってきた道筋を考えただけでもあまりに遠ざかった感じだった。実に遥かな遠くに日本が見えて寂しかった。夕食まで彼は一眠りしたいと思っている時、ノックの音がした。カジはホテルのものだろうと思って黙っていると、肥満した赤ら顔の男が一人勝手に入ってきた。片手に自分の帽子を持ってニコニコしながらそばまで来てから、男はサーカスの使い手のように両手を大きく翼型に開き、片膝をつく姿勢で最敬礼を一度した。見たところ大学の教授のような品位のある堂々とした紳士である。カジも怪しみを感じなかったが、疲労の折のこととて半身を起こすのも物浮く見ているままの様子であった。旅のお疲れのところをお伺いいたします、ご無礼をお許しくださいと、この紳士は少し翻訳口調の嫌いあるとはいえ、まずそんなに間違いのない日本語で家事に詫びてから、ヨハンというハンガリア名の名刺を出した。私はこのホテルのものではございません。日本語の勉強のため通訳といたしまして、あなた様ご滞在中のご便宜をお取り計らいいたす考えのものであります。何とぞご用をお命じくださいますなら、私ども幸いと存じるものでございます。当ホテルを本日訪問いたしますれば、あなた様のご来訪を教えられましたにつきまして、出張いたしました。およろしければ本日の午後5時半に再びここへまかり出ますから、それまでご用意くださいますなら私の光栄でございます。紳士は手紙の文句を読むような調子ですらすらと述べ終わってから、しばらく直立不動の姿勢で彼を見ていた。敬語の使用が少し怪しく響き、舌の回りかねた節々もあったが、久しぶりに聞く日本語のこととて、カジも異様な興味を持って、すぐヨハンの案内をこちらからも申し込んだ。ヨハンはカジの疲れを察したものか、また入ってきた時のような敬礼の仕方で、回れ右をすると、そのまますぐ外へ出て行った。カジはどこの国の町へ降りても、まだ案内人を自分から依頼したことがなかった。そして万事ただ一人で行動していたため、この度のヨハンの不意の出現はかえって不自由ささえ覚えたが、そこにハンガリアらしい愛情の潜みあるものも感じ、不審を起こさず一切彼の言うままに従ってみようと決めてから、再び寝台に身を倒した。しかし考えてみると、まだ案内の値も聞き正さなかった落ち度が自分にあった。そこに多少の不安さも感じられたが、とにかく相手はハンガリア人である上に、珍しく日本語を介している人物だという点でも疑ってはならぬ貴重な人だとカジは思った。